今日お与えくださっている御言葉にしましょう。新約聖書四章の御言葉、ペテロの手紙1、4章の7節から11節です。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕する者は神が与えたお与えになった力をに応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが余よ限りなく神にありますように。アーメン。それでは万物の終わりと題しまして先生に説教をお願いします。
ただいまペトロの手紙第1、4章の7節から11節までをご一緒にお聞きしました。7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。万物の終わりが迫っています。だから、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。ここには特に祈りなさい、そう諭されています。祈るということを聞きますと、聖書の他のところでもそう勧められていたことを思い起こす方がいらっしゃるだろうと思います。テサロニケの信徒への手紙第1の5章16節から18節にかけてこんなふうに勧められていました。テサロニケの信徒への手紙第15章の16節から18節までお読みします。379ページです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。この17節のところに絶えず祈りなさい、祈りを絶やさないようにそう勧められていました。しかし今日のところでは絶えず努めて祈るということに加えまして、さらに念を押すように身を慎んで、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい、そういうふうに教えられていました。こんなふうに勧められるのには何か訳があるんでしょうか。お祈りをするということと思慮深く振る舞い、身を慎んでいるということが一体どういう関わりになるのでしょうか。またキリスト者が祈るときになぜこういうことが念を押すようにことさらに言われなくてはならないのでしょうか。でまず思慮深く振る舞うということを考えたいのです。思慮深くあるということはなんとなく漠然とは分かるような気がします。しかしこれはもう少し正確に言うとどういうことになるでしょうか。ここで思慮深く振る舞う、そう訳されている言葉を聖書の中で他のところにどう使われているかというふうに探してみますと、その一例としてマルコによる福音書5章の15節のところが思い当たります。主イエスがガリラヤ湖の向こう岸へ渡って行かれたとき、そこに心を病んだ人がいて墓場に暮らしていました。その人は自分の名前を聞かれるとレギオンだと答えます。でそういう人がシュエスと出会って癒され正気を取り戻すんですが、その際正気になるとそう訳されている言葉が今日のところで思慮深く振る舞うという言葉と実は同じ言葉であるのです。 マルコによる福音書5章の15節をお読みします。69ページの下の段ですが、彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。でこの正気になるというところに、今日の箇所でいう思慮深く振る舞うというのと同じ文字が実は書かれているんです。でもう一つ別の箇所も見ておこうと思います。コリントの信徒への手紙第2、5章の13節です。ページは330ページです。コリントの信徒の手紙に5章の13節をお読みします。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためです。でここにも正気でないとか正気であるというふうに言われていますが、これが今日のところで思慮深く振る舞うと訳されているのと同じ言葉が使われているんです。こんなふうに2つの例に照らして考えますと、思慮深く振る舞うということは別の言い方をすれば正気である、そういうことに他ならないということがわかります。ではもう一つの身を慎むということの方はどうでしょうか。こちらの言葉も同じ言葉が使われている他の箇所を探すと2つほどの例を見つけられます。1つはテサロニケの信徒の手紙第1の5章6節から8節のところです。378ページです。テサロニケの信徒の手紙1、5章7節から6節から8節ですね。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでいましょう。6節のところと8節のところに身を慎んでいましょう、そういうふうに進められていますが、この両方ともが今日の箇所で身を慎んでいると訳されているのと同じ言葉です。そしてもう一箇所、これは今日私たちが聞いているペトロの手紙第1の少し後のところですが、5章8節のところを見るとこういう言葉が出てまいります。434ページです。5章の8節、身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。でこの2つの例を考えるとこんなことがわかります。すなわち身を慎むと言われているのは、はっきりと目覚めていて冷静であるということです。でこんなふうにこの2つの言葉を確かめた上で、もう一度今日のペトロの手紙第1の4章7節に戻って考えたいんです。ここにはこう語られています。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい。今確かめましたように、ここでは私たちキリスト者がお祈りを捧げるにあたっては正気であるように、そしてはっきり目覚めて冷静であるように、お祈りの時にはそんな風であるように勧められているんです。さてしかしさらに踏み込んで考えたいんです。キリスト者が正気で目覚めている、冷静であるというのは平たく言えばどういうことになるんでしょうか。でそれについては2つほどのことが考えられると思います。その第一は、 正気で冷静であるということは、キリスト者がいつも目覚めていて、その心が澄み切っていて、修行深く、そして不作法をしないということです。別な言い方をすれば、酒によってまどろんだ状態のようになって、気分で乱暴なことをしたりしないということです。ところが、キリスト者の中には時に、何か信仰に関わる一つの事柄に夢中になるあまり、足が地につかなくなって、まるで空中に浮かんでいるかのように行動してしまう場合があり得るんです。宗教的熱狂主義とか霊的熱狂主義なんて言われることもあります。で、そうなってしまうと、自分が熱中している一つの事柄だけが唯一の判断の基準のように思ってしまって、自分と違う形での信仰生活を生きている人たちのことを認めることができなくなってしまうんです。しかし、キリスト者はそんな風になってはなりません。聖書の中に収められているたくさんの人たちの手紙、あるいは福音書の中でシエスご自身が語っておられる説教を聞いておりますと、そこではキリスト者たちにどんなに落ち着きが求められているかということが聞こえてきます。戦争の噂や疫病や飢饉などに際して、ややもするとこれは世の終わりだとか主の再臨だということを言い囃して、宗教的な熱狂の虜になりがちな人たちがいるんです。しかしイエスはそういうことについては、人間の歴史の中にそういう厳しい出来事というのは必ず訪れてくるに違いないけれども、それはまだ終わりではないのだと、そうおっしゃって興奮しようとする人たちを、その人を実際に取り巻いている地上のさまざまな事情のもとに引き戻して、日々の生活に勤しむように教え諭されるんです。地上での自分に与えられている働きの場を捨てたり、勤めを怠ったりすることは決してシエスの御心にかなうことではありません。今日のところの8節から10節にかけてこんなふうに語られているのも同じことを言っているんです。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさい。万物の終わりが迫っている、そういう言葉を聞くと、もうすべてこの世は過ぎ去るのだから、この世の事柄はいいではないか、そんなふうに投げやりになってしまうことがないとは言えないんです。しかしキリスト者は、たとえ明日どんなことが起こるのだとしても、今日の愛の技を決して軽く見てはならないのだと、ここにそう言われています。キリスト者はどんな場合にも正気で冷静で今日の生活に使えるということを失ってはならないんです。そしてもう一つ、第二に考えるべきこともあります。キリスト者が正気でいつも冷静であると言っても、それは一切の事柄に感動しなくなって冷ややかになるということではないということです。神様が創造なさったこの世界は美しく輝いて、また生き生きと躍動して私たちを感動させるものに満ちています。ところが、そういうふうに神様がせっかく備えてくださっているこの世界に対して、まるで全面に砂をかけて灰色にしてしまって、世の中には何も心動かされるものがないのだと、そんなふうにキリスト者は嘘吹いてしまってはならないんです。一体全体、キリスト者が正気で冷静でいるという姿勢はどこから生まれてくるんでしょうか。それは実はキリスト者がこの世界の実際のありようについて、ある一つの理解を持っているというところから生まれてきます。キリスト者は天と地について、あるいは現在と将来について、ある一つのことを聖書から知らされて、それをわきまえているんです。それは何か。 天も地も今のことも将来のこともそれら一切のものというのはやがて過ぎ去っていくものなのだ、万物に終わりがあるのだということをキリスト者は知っているんです。そしてそういう知識を持っていることと持っていないことの間には生き方の上で随分大きな違いが生まれてくるものなんです。七節の最初に万物の終わりが近づいています、そう言われています。私たち人間が肉体を引きずりながら毎日歩んでいく日ごとの生活、それは私たちが、体を実際に張って生きていく、外見の生活ですが、それとともに私たちは自分の内面の生活も過ごしています。そこではいろんなことを感じたり思ったり、言葉に出さなくてもいろんなことを経験します。でそんなふうに、外から見える生活もまた私たちが内面で経験する生活も、そこには私たちにとって本当に大事に思えるものも、あるいはさほど大事とは思わないものもあるに違いないんですが、しかしそういう一切のものというのは過ぎ去るんです。私たちの生活は外なるものも内なるものも両方ともにやがて過ぎ去りゆくものだと、そのことは実際に私たちは日々の生活の中でいろいろな形で経験させられていると思います。私たちはもうすでに自分というものが実際のいろいろな力を持って動く自分の体や行動についても、あるいは自分の心や思いや理解についても過ぎ去っていく、そういうところがあるのだということを印としてよく知ってるはずなんです。ところがです、世の中には万物に終わりがあるのだということをまるで考えようとしないで、今ある自分自身あるいは昨日の甘く美しい生活がいつまでも続くかのように思っている人がいるものです。しかし率直に言ってです、万物に終わりがあることを思わないで生きる、そのことはもうすでに正気を失っていると言えるのではないでしょうか。私たちの命には必ず死が伴っている、そのことを無視しようとする態度、死を抜きにして人間の性やあるいは人類の歴史をただ終わりの手前側だけで考えようとするあり方、それはまさに正気の沙汰ではありません。しかし現実にはです、実はそんなふうに思って生きてしまっている人が多いというのも私たちの社会の実情だろうと思います。数が多いのであまり気づかれないんですが、しかし実は命というものは今生きているこの時のことばかりのものだ、そう思って生きてしまうあり方、死を無視してただこの命がずっと続くのだと、そういうふうに思って生きてしまうあり方というのは、酔っ払って自分がどんなに危険な状況に置かれているかわからないでいるのとそんなに違わないのではないかと思います。でそんなふうに命の今生きているという一面だけを取り上げようとする、命について歪んだ考え方から目覚めて自分自身の命には死がやがて訪れる、人間の歴史にもやがて終わりが訪れる、そういう儚さを自分の人生の中に置いて考えていく人、そういう人こそが正気で目覚めていて冷静な人間なんです。キリスト者はこの点でまさに正気でなくてはなりませんし冷静でなくてはならないと思います。万物の終わりが迫っています、だから尻を深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい、ここにはそう教えられているんです。このところには祈りなさい、最後にそう勧められています。今申し上げましたけれども、すべてのものには終わりがあるということを キリスト者は知っています。しかしそれはただ単純に私たちの外身も中身も全部終わってしまって何もなくなるというのではありません。聖書が語っている真理はこの天地も歴史の時間も現在も将来も永久ではなくて終わりの時が備えられている。しかしそういうふうに過ぎゆくこの世界、そしてそこに生きているものすべては神様が本当に喜んでこれを置いてくださったのだという事実です。そして今私たちが日ごとの生活の中で自分の終わりを感じさせられながら生きていくときにもなおこの私を憐れんで慈しみを注いでくださって、あなたは私のものなのだ、私の前にあなたはあるのだと呼びかけてくださる方がいらっしゃるということです。過ぎゆく世界をお作りになったこの神様はただこの世界が虚しく過ぎ去り滅んでいけばいいって手をこまねいておられるのではないんです。絶えず私たちに呼びかけ、たとえ私たちが過ぎ去り滅んでいくべき存在だとしてもなお永遠の神様がそういう私たちを覚えてくださり見てのうちに保ってくださる、そのことを聞かされながら毎日毎日の生活を過ごしているんです。したがってこういう神様の呼びかけを聞くか聞かないかということによって世の終わりを知るときに私たち人間の間には2つの生活態度が生まれてくることになります。1つは全てが過ぎ去るのだということを知って絶望的な思いになって、せめて今の時ぐらいは好き勝手にやりたい放題やって生きてやろうとする、そういう自暴自棄の乱れた生活に走っていくあり方が生まれてきます。実は今日世の中でもてはやされることが非常に多い自己実現というあり方も正体を明かしてしまえばこの自分中心のあり方であることが多いんです。どうせ明日には死ぬんだから今この生きてる間に自分のやりたいことは全部やっていこう、そう言いながらしかしだんだん衰えていくと自分のできることが少なくなってくる。でそうすると自分に与えられている最後の時間まで感謝して生きようというのではなくてもう自分が生きられないんだという思いの方が強くなって後ろ向きになってしまう、そういうことが私たちの人生にはしばしばあります。しかしもう一つのあり方があるんです。この世の一切には終わりがあるのだと知ってなお、しかしそういう一つ一つのものを本当に深く愛してこれは本当に大切なものなのだと呼びかけてくださり支えてくださる方がいらっしゃる、そのことを知って率直に神様の前に一つへり下って神様に全てを委ねて今日を生きていくというやり方があり得るんです。そしてそのところで実はキリスト者が努めて祈るという生活が生まれてくるんです。そういう祈りはまさしく正気で冷静であることから湧き上がってくる祈りです。この私は神様の前に過ぎ去るべきもの滅びゆくものでしかありません、しかし神様あなたはそれでもこの私を本当に深く愛してくださっています、私たちはそのことをイエス様の十字架と復活の出来事を通して本当に繰り返し繰り返し記されています、どうか神様この私を憐れんでください、この過ぎゆく世界を憐れんでください、そしてどうかあなたの慈しみを今日もお与えください、私たちが本当にあなたの愛に従って自分を明け渡して生きていくことができるように、そしてあなたがお救いになったこの世界の中でどうぞ私が生きることができるように導いてください。でそういう祈りっていうのは私たちが過ぎゆくもの死すべきものであることを知っている正気と冷静の中から生まれてくる祈りです。新約聖書の中でそういうキリスト者の祈りと落ち着きについて語られる言葉はしばしば朝の目覚めという情景の下で語られますが、それはたまたまではないのです。眠りや酔っ払いを追い払って視界を遮るさまざまな幻を離れて身も心もすがすがしくなって ただ神様の前に新しく生かされる、神様の前にこの弱い私、脆い私、本当に貧しい私だけれども、神様が今日この私を覚えて生きるようにとおっしゃってくださいます。そこでは絶えず神様の御言葉に励まされて、新しい志が与えられ、新しい行動が生まれ、そしてそれが私たちの中で育っていくんです。私たちはそんなふうに神様の前に持ち運ばれ生かされています。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。私たちはイエス様を仰に見ながら神様に信頼して祈りつつ過ごすものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたから命をいただき、この地上に生きるものとされました。生まれてからこの方、今日に至るまで、あなたがひとときも私たちを支えることを忘れず、絶えず守り持ち運んでくださったので、今日私たちはここに存在することができています。私たちの体内では絶えず心臓が動き、肺が呼吸を続け、血液が全身に酸素を運び、私たちが生きることができるようにされています。私たちはそのことを何も知りませんのに、あなたは絶えずそのような体を私たちに与えてくださり、生きることを許してくださいます。どうかそのようなあなたの慈しみが日ごとに私たちに注がれ、あなたの愛が私たちに語りかけられていることを知るものとさせてください。私たちあなたを離れては生きることができないものですが、実際にあなたから離れ、自分中心になって生きようとし、自暴自棄になってしまうことがしばしばあることを思います。そのような私たちは哀れんで、あなたは大切な独り子をこの地上に生まれさせ、十字架までの苦しい道のりを歩ませ、私たちの間に私たちと何も変わらないものとして生活をさせ、そして私たちが命を奪われるように、最も残酷なひどい仕方で命を奪われ、惨めな人間の姿を表してくださいました。しかしそれでもなお主はあなたに信頼して生きていいことを、その低い歩みを通して私たちに知らせてくださり、私たちがどんなに辛く苦しく惨めな思いになるときにも、なお私たちの下に主が共にいてくださり、私たちを下の方から支えていてくださることを感謝いたします。どうかその主に支えられていることを覚えながら、また私たちのために主が十字架に上がってくださったことを覚えながら、あなたの慈しみがそれでも私たちに注がれていることを私たちが日ごとに知るものとさせてください。そしてどうかあなたによって与えられているそれぞれの命が精一杯に感謝をしながら、あなたの愛に仕えて終わりまで歩んでいく、そのような生活として私たちに備えられますように、どうぞ私たちが今日現在与えられている今の体力や今の知力や今の能力に応じて、精一杯に感謝を持ってあなたに仕え生きるものとさせてくださいますように、体が動かなくなってもどうぞあなたに祈り続けることが許されますように、私たちが祈りを忘れるときにも、どうか主の祈りを私たちが口ずさむことができますように、そしてまた私たちがすべてを失うときにも、なお教会の交わりが与えられ、兄弟姉妹方が私たちを覚え、祈って取りなしの祈りを祈っていてくださることを願います。 私たちもまたどうか兄弟姉妹のために取りなしを祈り、あなたの慈しみをすべての方々が受けて歩む幸いな生活を続けるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。